健康テラス32ページ網膜剥離について。皆さんこんにちは。今回のテーマは網膜剥離ですが、どのようなイメージをお持ちでしょうか。飛蚊症、ボクシング、失明、手術などといったところでしょうか。おおむね合っていますが、そのイメージは網膜剥離の中でも代表的な劣行原性網膜剥離というものになります。早急な手術が必要になるため、今回はその説明をします。統計的には20代と50代に多いとされ、さらに近視の方に起こりやすいですが、基本的にどなたでも発症する可能性があり、しかも突然起こります。主に眼内の加齢性変化で、目の奥の網膜に破れ目、劣行ができ、そこから網膜が剥がれていきます。劣行ができる際に出血や色素が出ることで飛蚊症を自覚することもあります。網膜が剥がれた部分は見えなくなるので、視野が欠けたように感じ、さらに中心の黄斑と呼ばれる部分が剥がれると視力も低下します。手術をしても剥がれていた部分は感度が低下するため、できるだけ網膜剥離の範囲が少ないうちに治療をすることが望ましいことになります。対策として、まず自分の目の状態を普段から知っておく。劣行ができやすいような弱い部分がないかことや、何か気になる症状が出たら早めに眼科を受診することをお勧めします。受診された際は産道での眼底検査が望ましく、4時間程度見にくい状態になりますので、車の運転はなさらないようにしてください。木下眼科、木下博文先生。木下先生の写真があります。介護の部屋、32ページ。認知症について、その2。2回目となる今月は、認知症になった場合や心配事があった場合にどうすればいいのかなということをお伝えできればと思います。長与町では様々な認知症の取り組みを認知症初期集中支援チーム検討委員会、医療関係者、介護関係者、関係行政機関、住民代表、役場関係課職員13名の委員で発足で意見交換を行いながら推進しています。本取り組みは全国の市町で設置されており、認知症サポート医や医療、福祉、介護の専門職で構成されるチームで、集中的に6ヶ月間を目安に支援を行うこともあります。認知症初期集中支援チームに限らず、何か認知症のことでお困りごとや相談がありましたら、まず役場介護保険課内にある長与町地域包括支援センターにご相談ください。認知症地域支援推進員もいますので、一緒にお困りごとについて考えていければと思っています。また認知症介護者リフレッシュの集いを2ヶ月に1回、奇数月第3木曜日13時30分から15時、老人福祉センターで開催しています。日頃の悩みや不安、介護方法の工夫など、参加者同士で自由に話し合い、情報交換をしていく場所です。実際に介護されている方同士で話をすることで、参考になる対処方法が見つかったり、気持ちが楽になることもあるようです。見守り体制の一つの取り組みとして、令和3年8月から認知症・高齢者などおかえりサポート事業を行っています。ご自宅で生活されている認知症等で行方不明になる恐れのある方について、名前や特徴、写真などの情報をあらかじめ登録しておくことで、早期発見や保護に役立てる仕組みです。事前に介護保険課へ登録申請すると、後日見守りシールが届きますので、衣服や持ち物へ 見守りシールを貼り付けてもらいます。登録した情報は長与町地域包括支援センターと都議津警察署へ共有され、発見時登録された緊急連絡先に連絡が入る仕組みになっています。長与おかえりサポートの QR コードが掲載されています。また認知症の方とそのご家族の不安を少しでも軽くできるように、認知症の進行状況に応じてどのようなサービスや支援を利用できるのかをまとめた認知症ケアパスを今年度中に改めて作成予定となっておりますので、新しいパンフレットができた際には改めて皆さんにお知らせしたいと思っています。次回は知っておきたい在宅医療介護連携についてです。お楽しみに。